おはようございます。10月も中旬に向かいます。真夏日、猛暑、酷暑の大変さを忘れさせる、涼しさから肌寒さを感じさせる今日この頃となりました。体調には十分お気をつけください。台風14号が接近し、風雨による影響が復旧中の地域、生産地など生活に及ぼさないかと心配されます。アメリカ南部では暴風、東部では山火事が2ヶ月以上もまだ続き、亡くなった住民の方々も多数出ています。人間が引き起こす気候変動によると言われます。創造主なる神様がお与えになった自然環境です。創造された意図を思い維持し、互いの国々の生活のために役立てるようにと願います。それは創造主を恐れ、人に謙虚に、そして全てのことを祈り求めていくように導かれます。主イエスは祈りについて2つのことを教えられました。1つは、祈りは根気よく続けなさい。2つは、神様は常に与えようとしておられます。今日の聖書箇所はこのことを教えています。新約聖書ルカによる福音書11章5節から13節です。3つの点でお話をします。1つ目、根気よく祈り求め続けなさい。8節、しかし言っておく、その人は友達だからということでは起きて何かを与えるようなことはなくても、必要に頼めば起きてきて必要なものは何でも与えるであろう。ユーモラスな例えを取り上げられました。小さい村、家ごとに毎朝その日食べるパンを焼く。一人の男の家でその日の分のパンを使い切った頃、旅の途中の友人が不意に訪ねてきました。それも真夜中です。その地方は暑さを避けるために暗くなってから旅をしていました。もてなす習慣から男は友人を食べさせたい。そうしなければならない。困っていました。そこで近所の友人のところへ行き、一人の男に十分なパン3つを貸してくれと頼みます。ところが友人は戸締まりをしている貧しい家屋で一部屋、寝台も一つ、子供たちと一緒に寝てしまっていた。家族全体に迷惑をかけずに起き上がることはできなかった。ここでは友人とはいえ、起き上がるという面倒がありました。主イエスはおっしゃいます。8節、それでも必要に頼めば、起きてきて必要なものは何でも与えるであろう。この人は根気強く去ろうともせず、必要にしつこくお願いした。直ちに答えが得られないなら、得られるまで根気強く祈ることを教えています。教会の一人の婦人の証を伺いました。ある困難な事態に、道が開かれるように祈られました。その結果、その細かい願いまで聞いていただいたと、克服できた感謝のお話でした。その体験からといつも教会の人々のために熱心に祈られる人でした。私は絶えず祈ることを教えていただきました。神様は求める人にはお答えになられます。根気強く、たゆまず祈りなさいと主はおっしゃいます。私たちは途中で諦めて祈ること、願うことを中断していないでしょうか。どこまでも根気強く共に祈り、求めてまいりましょう。二つ目、神様は答え与えられる。9節、そこで私は言っておく、求めなさい。そうすれば与えられる。探しなさい。そうすれば見つかる。門を叩きなさい。そうすれば開かれる。 主イエスは、父なる神様はいつも求める人々にお答えになられると教えられました。聞いてくださるお方がおられるのですから、私たちは見失ってはいけません。根気強く、しつこく、求めること、探すこと、門を叩くことです。それが神様の前で重要な私たちの役割です。ただ、求めたものをそのまま常に得られるとは、主イエスはおっしゃいません。主がおっしゃるのは、だからといって祈りが聞かれないでもなく、関心を持ってもらえないのでもないということです。祈りはいつも神様が最善とご判断される仕方でお答えになられるのです。将棋の棋士、加藤一二三さんは著書、だから私は神を信じるの中でこうおっしゃいました。神様は祈りを通して恵みを具体的に示され、祈りによって自分の持っている以上の力が発揮されるということを実感しました。そしてとして、私は将棋に勝たせてくださいと祈ったことはありません。ただ、良い将棋をさせますようにと祈ります。もちろん、いくら祈ったからといって必ず良い将棋がさせるとは限りません。しかし、だからといって、私の祈りは神様の力に疑問がされるのではなく、むしろそうした経験にも意味があることを覚えています。私たちはいろんなことに出会います。あれほど祈り続けたのに結果がそうでないということも経験します。私も幾度か経験しました。しかし、今は理解できなくとも、いずれ教えていただく時が来ると信じています。世の中では、結末、結果がうまくいったかどうかを聞きます。それを評価します。それもよろしいでしょう。しかし、主イエスが見ておられるのは異なります。問われるのは結果ではありません。それまでどれだけ父なる神様に求め、探し、門を叩き続けたかです。結果とその責任は父なる神様が引き受けてくださるのです。このお方は与えてくださいます。見つけてくださいます。開いてくださいます。このお方は必ず責任を持って私たちに答えてくださいます。三つ目。主イエスは私たちを求め探されている。13節。このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださる。悪いものでありながらものとはどんな人でも自分の子供には良いものを与えるということになります。ましてや天の父なる神様は、その子供である私たちに最良のものをお与えにならないはずがないとおっしゃいます。しかも、聖霊なる神様を私たちにお使わしになるというのです。このことに気づいておられたでしょうか。主イエスはこの聖霊なる神様を通して、私たちをどこまでも求められ、探され、尋ねて心の扉を叩き続けてくださっています。私たちが痛み、傷つき、心の重荷、父なる神様から離れた罪の重荷に苦しみ、さまよっていないか、絶えず求め探してくださっています。ご自身の命まで捧げて、私たちのために取りなしておられます。ローマの信徒への手紙の8章26節。聖霊なる神様も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、聖霊なる神様自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。終わりに今日の箇所から一つ目。根気よく祈り求め続ける。ならば、 2つ目、神様は答え与えられると教えられました。さらに3つ目、主イエスは私たちを求め探されているのです。それは私たちだけではありません。主イエスが共におられるのです。主イエスが私たちと共に求め探し門を叩き続けてくださっています。根気強く執拗に祈り続けてまいりましょう。主と共に求め祈ってまいりましょう。お祈りをいたします。私たちを愛され十字架で命をも差し出され復活されたイエス・キリストの父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。イエス様が私たちのために共に求め探し門を叩き続けてくださる恵みを知り感謝いたします。私たちが主の教会、家族、また地域の方々のために取りなしの祈りを続けることができますように励ましてください。それぞれの場で持たれている礼拝を顧みてください。風水害で被災された地域の人々には必要が応えられ、それぞれの地域と教会が復興し安心な生活が回復されますように助けてください。国内外で広がっている新型コロナウイルスの感染症が抑えられ、人々の健康と生活をお支えください。特に日夜危険にさらされ医療活動に従事されている方々と町を維持してくださる方々をお守りください。全世界の教会を助け、主の皆が崇められますように、イエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。